の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。妬み、
ひが
み。
人
の幸せって憎いじゃないですか。
どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
こんばんは。
収録です。
はい、
収録でやっておりますが。
夜です、夜です。
いや、そんな
通常のね。
そんなん言わなくていいよ、夜かどうかは。夜かどうか言わなくていいよ。
そんなお前。先週まで酔ったから。
いいよ、夜かどうかはどうだって。
ずっと言ってきたよ、俺。
いやー、皆さん、どうですか。その、ちゃんと適応してますか
気候ね。
まさにですから、みんなやっぱ少なくともソルジャーは僕の顔浮かんだだろうな。
浮かんだと思う。
でもそのおかげで乗り越えれたんじゃないですか。
まあ気つけて過ごしてましたね、うん、出るとき、帰る時間、
そうそうそう、
全部計算して天気確認して、うん、着る服を選んで外出してました。
まあこれ、まあ、少なくとも都内の話で言うと、うん、本当に連日25度とか、
そうで
したね、夏日が続いて、まあ急にとまで言わないまでもついこの前5度とかね、うん、本当に雪降りましたから、都内でも
雪降りましたからね、
うん、花粉？
花粉
もう終わったよ僕。
終わったのってことはこれからだっけ。
実は、うん、先々週とか先週、うん、ちょっとその目がかゆいとかあったじゃないですか、
うんうん、目薬さして薬飲んでたわけでしょ。
あ、もう本当に薬も飲んでない。
フルセットじゃん。
もう薬も飲んでない。
まあそれはだって昨日とかね、雪降りましたから
、
は
い、いやいや今日ももうだから治ったんですけど、
今日もまあ若干そのなんかちょっと朝方降ってましたから、
まあでも
まあ軽い方
だからそっちですよね。雪がやっぱ降ったわけですから、うんうん、これを冬と言わず何を冬と言うんだっていう、まさにもう体現してるというか、3月ももう下旬でしょ。だって
そうですね。
それで雪降ったわけですか、実際問題、
うん、まあ本当に言ってたことがそのままね。でも例年あることなのにみんな忘れちゃってるっていうこと、
ね、まあそれも言ってましたからね、うん、
言ってました
。だから春なんて結局ないわけじゃないですか、冬なわけですから、うん、で25度の日やったわけでしょ、うん、文字通り夏日なわけですから、25度超えたら夏日なんですよ。
夏日って言ってましたね。
だ夏と冬がやっぱり交互に来てますから、うん、これを本当にみんながどう捉えてるか。なんかなかったっすかね、数週間前にダウンもうしまっていいですかみたいなこと言ってるやつもいたんすよ。いたよな、確か。なんか
がっつり来てきたよ今日。
そう、まだまだ来ますから、
うん、
し着ることが普通の世の中になってほしい。やっぱりどっかであれこれ浮くかなでみんな着なくて風邪ひいちゃう人もいるかもしれないじゃないですか。
まあ昨日今日なんかもう絶対ダウンですよね。
そう、いやそれ本当そうです。5度しかないんだから最高気温が。
そらそうそう
で1度とかですか、ね、最低とかになったら、うん、で雪ですから。
雪降ってた。
ダウン着なきゃいけないですよ。だから急になんか珍しくというか初めて、うん、エルシャラカーニのシローさんから急にリプライ来て、
うん、
ダウン捨てたから寒いよって。
見た見た。
僕がね、
あのダウンはええだろ
う。そうそう、長年、そう、あのダウン関係ないんだよ。長年シローさんが着てた、うん、綿が、もう綿が何も入ってないダウン。
綿がみんな寄っとるやつ。
全部入ってない、そのフレッドペリーの創業モデルみたいなやつの。何十年と着てるような
本社 の展示室に飾る
ぐらい歴史あるダウンを捨てた。
創業者のダウンな。
そうそうそう、最初のモデル、
試作品。
日本だ、日本代表のユニフォームとかの最初のこれでやってたんだぐらいの
ヤタガラスがついて
るやつのモデルぐらいのやつですから。いやでも本当にで、まあ今日もこれ水曜日ですけど、まあまあ寒いじゃないですか。
うん、寒い。
でまたこっから暖かくなりますけど、うん、まだありますから。
もう一発来てましたね、週間天気見たら。
あ、見ました、ちゃんと
見ました、見ました、
それは
見ましたよ。
ちゃんと見ててください皆さん、全然ありますから。本当に何を着るかだけだから。
まあね、
寒いか暑いかなんて、
うん、今の服なんか軽くてあったかいのいっぱいあります
よね。そう、ヒートテックを着るとか、まあ、タイツを履くとかだけで全然違いますから。
それはもう全然違う。
そこを本当に
下が大事ね。
そう、
下が。
しかも今回は分かりやすいことに、
うん、
一日中寒かったからだいぶまあラッキーではありましたよね。その合わせるに当たっては ね、
まあ、ね
これがだからもうこれもう一回言っとくか、一応その何度も言いますけど、
まあ、もう言わんでもいいんじゃない。
しょうがないからもう一回言いますよ。めんどくせえな。
いいよ、めんどくさいと思っとるよみんな。もう聞き返せばいいだけ
で、何回も言うのマジでダリ、けどまあ言うけど、
やめとけば。
いやいや言うわ、もうそんな言うなら。
求められてないよ。
いやだからみんな勝手にね、うん、1年の気温がこう グラフでグラデーションになってると思ってるけど、ゆっくり伸びてゆっくり下がっていくと思ってますけど、そんなことはなく、もうその日その日で全然違うんだと。
それは本当にそうでした。
で、一日一日はグラデーションで次の日の気温に向かっていくんだから、
1日24時間で考えればね。
そう、24時間っていうか、まあじゃあ48時間とかで捉えたとして、25度の日の次が最高気温5度の日があったら、そこに向けて急激にもう日が暮れたら次の日ですから、
まあ日が落ちるのとね、あれ出るのとは全然違います
からね。もう本当に今回だから割とイージーモードだったんで、みんなクリアできたと思いますけど、そろそろ難しい、その信じられない落差で変わってくるというか、
春になるとね。
春なんかないですよ。
いわゆる春と言われる期間、
まあまあみんな俗に言うね、
俗に言う春と言われてる期間に入った時にそうもっと難しくなるということね。
そうだけど、その世間はもう春だと思ってますからね。その全然3月なんて冬ですから、
全然思んない。
冬ですから
全然思んない。
4月も寒いですよ、言ってきますけど、あと5月も寒いしね。
5月も寒い、
6月も寒いですから、ね、本当忘れないから。
雨が冷たい
し、7月も寒い時ありますから。
7月はまあもう
寒い時、あ、別にちゃんとすればいいですよ、長袖着れば。7月もこのパーカーぐらいの時あるから、全然マジで雨降ったりしたら、
まあ、ないこと
はない。下半袖だよ、下ヒートテックとまで言わないまでも、忘れてんだよみんな、どうせ T シャツ着るんだから。7月、いやー取っとけこれ
やめよう、こんなこと言わまほんま
撮っとけよこれ、絶対に撮っとけっていうか、 YouTube だから撮るもそうないんですけどね。いやだから、まあ、その服装のことで言うと、ワクチンの3回目をこの間打ったんですけど、一応その打つ、
打ちましたよ僕も。
なんかあるじゃないですか、用紙が、なんていうのあれ、
接種券
みたいなやつに注意書きみたいな、体調とかいろいろ書いてあって、そこにその注射を打ちやすい格好で来てくださいって書いてあるじゃないですか、で、あれ、ああそうか、まあ結構ね、流れ作業というか、もちろん順次やっていかなきゃいけないし、
まあね、それはスムーズに回さなきゃいけないですから。
で、1回目2回目のことを思い出したら、確か7月とか8月だったから。
そうですよね、
半袖だから確かスムーズにみんな打ちたけど、この時期、打ちやすい服装って何っていうか、なくないそんなの、
まあ、
脱ぐ以外の
そうじゃな、
そのどうやったって、なんて二の上まではまくり上げられないし、
パーカーなんかこの辺までいけれんもんな。
そうだろ、
血かいわよそんなとこまで
上げる、うっ血するだろそしたらだから
脱ぐしかない
よ。どうしようと思って、まあ、だからパーカー着て、下のシャツがもうボロボロとかって恥ずかしいとかは
あるし、まあね、
まあいないと思うけど、なんか素肌に長袖とかだったらさすがにちょっと無理、だから一応 T シャツ着て、
ああそれがいいんじゃないですか、
行ったし、もちろんそれでだから、あ打ちやすいよね、脱ごうと思ったけど、ここでどうぞ脱いでくださいみたいなタイミングもないし、
ないね、
ここで着てくださいもないだろ、
ないない、
だからなんとなくのとこで、あそろそろ注射だからと思って脱いだらみたいなどうもありがとうございますみたいな、
なんでそんなん、
いやなんでそんなんなんてと思って、僕もそんな、
まあ多分同じ会場ですからね
そうだから
全くその着る脱ぐの、
まあないよな、なんかあそろそろ準備してください、なんかそろそろ準備してくださいとか、
問診したらもうすぐ、
だから自分で見つけなきゃいけないんだよな、脱ぐタイミングを。
僕はだからもう上着アウター脱いで、シャツをこう脱いで、T シャツ出していったよ。
だからそうでしょ。だけどそれいつやった？
初っ端に座るとこ。
あ僕も。
あそうそうだ。
そこっぽいだろ。さすがに先生のとこまで行ってやるのは申し訳ないというか、
問診の前な。
あ問診の前。
そう。
そしたらいい意味でなったんだよなんか。
なってないよ俺。
なった。ありがとう、いやいい意味で言ってくれてんだろうけど、なんかありがとうございますみたいな。
さすがですねみたいな。
なんかそれもなんかやめてほしいし。
異様に愛想ええよなあそこの人。
いやありがたい、気持ちいいですよね、本当に。
気持ちええよ。
いや本当に。
お疲れ様でした。
いやだから大変だと思うんで、それはね思いますけど。だから皆さんもちょっともうちょいっとね、あったかい日だったら多分半袖で
寝
るとは思います
けど。まあね。あの日はまだマシでした。僕らが打った日はね。
確かに。歩きましたもん僕もめちゃくちゃ。
めちゃくちゃ歩いた。
渋谷からだから歩きました五反田まで。渋谷から
俺も、
もう別にいいよ黙っとけよ
いやいや、
まあ、渋谷一緒でしたからね仕事は。
そう
でその後ワクチンで
何
とも言えない時間だったんだ
よな。そう
帰るわけにはさすがに行かないしって言って歩いたんですけど、どういうふうに歩いた？
じゃあほぼ山手線に沿って歩いた。
ああまあまあ基本はそうなるけど、ちょっとでも変なとこ入るとやっぱそのアップダウンがすごいじゃないです か。なんとなくちょっと歩きやすいとこ選んでいったつもりがもう坂がすごくて、
そうね、
しんどくなったもん、もうなんかその
大和線をまたいだりしなきゃいけないからね、なんか、
うん、ちょっとやめときゃよかったって
思ったわ
もうちょっと気軽に考えてたけど、
あ、
う
ん、あとそんな散歩に適した道じゃねえ
そうそうそう
おしゃれな街並みをな
そうだから
歩いて
それが嫌だからちょっと外れたら、逆にこのなんか産業的道路みたい なんかでかい車が通るトンネルとかってここは歩けないからってなったら脇の階段を登っていかなきゃいけなかったりして、
あるある、それもある。
だから荻窪から吉祥寺まで散歩したりするのは結構いいんですよ、
う
ん、
とは訳が違った、ね、
わけが違ったわ。だからもう二度とやらない、
あれはいけ渋谷から五反田、
これだから皆さん言ってます、渋谷から五反田まで歩かないでください
大変、
絶対に電車に乗って早めに着くなり、うん、渋谷で喫茶店行って過ごすなりした方がもういいですからね、
いいか、
絶対に歩かないでください。歩く道もないし、正解のルートないだろ、あの山手線もなんか変に迂回してて、
そうあの渡ったり渡らんかったり、遡ってちょっと離れたりして、
かといってショートカットしていく道もないんだよな、
ないない、
だから歩かない方がいい、
で全部坂じゃしな、
全部坂、最悪です、
最悪でむちゃくちゃおしゃれな店だ
で避けたら産業的な道に入ってトラックの脇を
発砲
さ、ね、歩かなきゃいけなくなりますから、あれやだったな、
あれやだった。
まあそんな中ですね、うん、ちょっとご報告といいますか、うん、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、カリガリマキオカリ46号店が、はい、正式に閉店することが決まった
と。いや、そうですね、この間にあったことといえば
ことですね、はい、だからもうすぐです、あと6日とか次の月曜日で、もう閉店
終わりですね、
なんですよ、ついにね、うん、まあ、ちょっとさすがに寂しいというか、
いや寂しいよ、
そういうのもあって、今日行ってきたんですよ僕。
ああ今日行ったんだよ、
ともしげさんから、うん、モグライダーのともしげさんから、うん、閉店するみたいだから行こうよみたいに言われてて、うん、そしたら今日かな、まあ、昨日の夜か、明日昼行けるみたいなって、うん、ああ行けますよっていうことで行ったんですよ、
うん、
そしたらやっぱ閉店ということもあってか、最近すごい結構お客さん入ってるみたいな、
いやね、笑っていいとも聞いてますから
ややこしいんだよ、
連日ね大盛況みたいな、
エルシャラカーニ指導の笑っていいともね、うん、一文字ももじってない番組
もう終わったからいいでしょう、
ね、いやそうそうそう、俺聞いたらすごいってなってたから、うん、どんな感じなんだろうと思って行ったら、うん、本当にうわってなってて、もうまたフリーズしてて、シロさんも、
あ、忙しくて
忙しくてと思って見たけど、うん、そんなにかなっていうか、そのあの狭い店内でも席ちょこちょこ空いてるぐらいで、
満席ではないんじゃ、
満席ではなかった、座れたし、でももう全然なんか動かないし、
うん、
でカレーも全然出てこないし、
うん、
なんか閉店するの悲しいなとか思ったけど、ついにやめちまえって言ったもん。こんなことなら
これなら
こんなことなら本当にやらない方がいいです、シロさん。
でもなんか行列でお客さん返したとかね、言
ってできてないだけ、できてないだけ。
マジで。
うん、僕言ったもん。向いてないって言ったから。なんかシロさんも最近にやってきたから、あれこれなんか続けようかなみたいな一瞬
また、ね、
だからもうやめてくださいって。無理です。
無理ですね。
こっそり僕とともしげさんのカレーを送らせてたんだから。
あ、待ってくれるからね。
そうそうそう、あれ何も言わずだよ、
うん、
こっそり、まあいつらいいだろうみたいな、
一番後回しされた、
一番後回しにしたって、さっきその笑っていいと思って言ってたんですよ、
うん、
まあ、全然いいんですよ、僕は忙しそうだったから、うん、あ、全然気につかないでくださいって言って、うん、全然出てこないから後回しにされてるんだろうなって思ってたんですけど、うん、しラジオでそう言ってたんですよ、
うん、
だけど見渡したら、うん、ちゃんと僕らより後の人のも別に出てきてなかったんですよ、
ん、
ただ単に遅かったんですよ多分あのラジオ嘘じゃねえかなと思って、
ただただ遅かった、
ね、遅いし、で、もう遅いし、奥の方の席にいたらなんか、まあ、野球が好きだからか甲子園のテレビやってて、なんかボリュームがでかいんだよちょっと、それで聞こえないんだよ番号札呼んでるのが、だ向いてねえんだよ全部、
だ自分が野球見たいから、
そう、行き届いてねえんだよ何にも
ガー出ちゃってる
だからそれがたたってついに、閉店ということになりました。まあまだあと数日あるんで、もしね、
いや行きます本当にね。
あ、今日もそういや言いましたけどね、そのなんか男の人がいて、
うん、
ブチラジ聞いてますみたいな、
うん、
音捨ても聞いてますみたいな、やっぱ、
あ、やっぱソルジャー、
ソルジャー、おー、ソルジャーとか言って、シローさんもなんかその
嬉しそうに、やっぱりそうだったから、
やっぱそうそうそうそう、はい、やっぱりソルジャーねみたいな感じで、
バカにしとるけんな、
バカにしてますから一番ね。ただやっぱ相当言ってくれたみたいだから、これ
いやそうですよ、ね、ほんまありがたいよ、
ありがたいよっていうか、シローさんが言えよって思うけど、
ほんまにな、
呼ぼうシローさん一回、
呼ぼう
マジで、攻めよう、うん、
いやいや、ほんま来てくれるでしょ、そら。
そりゃそうだろ。
感謝してもらうと
な。そりゃ来るだろ、うん、来ない理由がない。笑っていいともに、あんなに僕は勝手に出さされて、会う
たび
に。
お前はだいぶ宣伝したと思うよ、笑
っていい。そうだから、ここに来て四郎さんにあのソルジャーのみんな感謝を
述べてもらいたい、ね、あ、それはやろう、
スペシャルだ。これは本当にやりましょう、うん、ちょっとまあ、一応マンボウは開けたとはいえ、まだご時世見ながらにはなるかもしれないですけど、うん、以前言ってたやっぱゲストをね、今年は呼ぶっていうつもりですから、
うん、そうね、
ちょっとなかなかあれでしたけど、まあ、ドズボンさんもそうですし、
そうね、
あと小宮さん、
うん、
三四郎のね、うん、小宮さんのラジオ、オールナイトニッポンのファンクラブサイトでやってる小宮さんが一人でやってるバチボコラジオ
やってるやつね、
出させてもらったんですけど、はい、でだからブチラジ小宮さんも来てくださいって言っといたんで、
いける、
いけるし、
お前と小宮さん間ではそれはええって言うかもしれんけど、うん、あの人もう大人ついとるけんな。
いやいやいや、四郎さんは、
四郎さんついてねえだろ。何にもついてない。自社のマネージャーすらついてない。どこ行くにも。
いや、
あれはゲストというか、もう謝罪させよう。
確かにね。スーツ着てきてもらおう、四郎さんには。
ほんまに。
だってその、こんなに貢献したせ、なんかちょっと薄ら笑ってたわけですからね。はい、ソルジャーとか。
で、ソルジャーをバカにしてるわけですからね。感謝こそしていいもののね。土下座させよう、土下座。土下座させよう。
50だぞ。
で、踏もう、頭を。二人で。
怒られるわ。どんな関係性だとしても炎上するわ。
セイワさんにね、あの筋肉見せて。
いいよもうそれ、もう誰も笑わないからやめてくれよ。
誰も笑わんのあれ見て。
もういいよ。セイワさんもこっそり結婚もしてたしな。
そうそう、
それも謝らせたいけどな。セイワさんなんかやっぱ一人だって謝ってくれない可能性があるんで。
セイワさんはね。まあ、先生悪いことはしてないけど。
いやいや、でも結婚したの教えてくれなかったですよね。
あ、まあね。
そんな50過ぎたおっさんが、うん、20代前半の芸人みたいなやり口って何なんなんだよと思って、
ね、一言ね、あってもいいぐらいの関係性であったつもりでしたけどね、僕はね。
そうそうそう、まあそれでともしげさんと今日行って、うん、でそこからちょっと時間あったから、まあ、じゃあかといって何もやることないから、うん、新宿御苑を散歩して2人でともしげさんと2人で。
恋人かお前。
いや、そのいいもんでした、やっぱ気候も
絶対気持ちええよそれ、あんなとこ
に。いや、そうそう、で服装もちゃんと間違えてなかったから、うん、暑くもないし寒くもないし、
ああええな、
最高でしたね。花も
咲いてて、今日ちょい寒いぐらいだからちょっと着ていけ
るね。そうそう、歩いても暑くなんない、汗かかないぐらいだったんで、ね、いや最高でしたよ。まあ、最高ではないか、ともしげさんと2人で過ごす時間は。
人が人だったらよかったらな。そう、違う人だった
ら、ともしげさんとはやっぱあんまり、
女の子とかだったらそれは気持ちいいよ。
それであれ、この話ぶち出しでもしてるかな、ともしげさんが僕とアイナップをとにかくくっつけようとしてるっていう。してないか、意外としてないか。
してないんだ、
ぶち出しで意外としてないか。
あ、楽屋ではしょっちゅうしてますけどね。
もうそうか、じゃあこの話もしなきゃいけないか。ともしげさんが、うん、本当なんでか分かんないけど、とにかくパーパーのアイナップと僕をくっつけようとしてて、うん、
すごいんよその
これ。マジですからね、そのギャグとかじゃなく、うん、
マジ
で。なんでなんですかって言ったら、そのいやいや、アイナップにはもう井口君しかいないし、うん、井口君にはアイナップしかいないしみたいになって、
うん、ほんま、お前誰が言うとんなって思うけど。
いやいや、
それ聞くたびに、
なんでかって言って、そのまあ、ともしげさん
は
僕のことをこう買ってくれてて、
まあそれはね、
井口君はこんなにすごいのに、うん、誰からも評価されてないし、うん、全然モテないし、うん、世の中の女子全員に好かれてないし、すごいと思われないんだよ。だから井口君のことすごいと思うのはもう芸人しかいないってなって、
まあそれはね、そうじゃないですか。でもそうであってほしいしね。
いやいや、そうであってほしい。僕は世間の女子にすごいと思われたいよ、そんな。
思われたいんだよ。
当たり前だろ。ルフィじゃん。いやマジでルフィの気持ちになったわ。
逆のルフィだよ。今自分のために言ったわ。あれは波のために言った言葉だよ。
当たり前だよ。
今お前は自分のために言った
わ。マジで僕を助けろよ。
めちゃくちゃ横島な当たり前だろだった
ら。いやいや、でもそりゃそうだろ。まあでも、うん、そう僕は主張するものの、ともしげさんはまあそうじゃないというか、いやいや、そのでなおかつ、
うん、
僕がその女性芸人に対してその怒ってるとかも見たことないし、それ当たり前だろと思うんですけど、
それさ、
で
低いよそんな。
だから、でもアイナップと仲いいから、やっぱアイナップがいいんじゃないみたいな、なんか最初はちょっとふわっという感じで言ったけど、だんだんなんかその気になってきて、
最近すごいよな。
でそのアイナップにも言い出したから、そのアイナップも当然やめてくれみたいな、本当にやめてくれみたいな、何なのあいつ、まあ正直裏であいつ何なのとは言ってたから。
よっぽどなんだろうな。
そう、ほんで言ったら、なんか、いやいや、アイナップは井口君のことは好きなんだよみたいな。いや、なんでなんですかって言ったら、いや俺には分かるんだと、 うん、俺はだって井口君のことが好きだから俺はアイナプーなんだっていうマジでわけわかんないこと言いましため
ちゃくちゃじゃんか
も。いやめちゃくちゃなんだよ。でそうなってアイナプーで最終的に最近は3年後までにアイナプーが結婚しなかったら井口と結婚してくれっていうその謎の約束をアイナプーに押し付けてるんですけど、うん、それでまあもちろんアイナプーはふざけんなみたいな感じになってるんですけど、
なるでしょそれ。私は選ぶわ。
会うたびに、うん、そのどうなのアイナプーとかどうなのみたいな
言うような
ずっと言うじゃないですか。
ずっと言ってる。
だから今日新宿御苑歩いてる時にその、うん、アイナプー連れてきてあげないよってそのもういいよやめてくれよこの話ずっと言ってるんですよ。
言ってるね。
いやだからそれももうマジでわけ上がんないですからね。ともしげさんも呼ぼう。
呼ぼう。ともしげさんはいけるんじゃない？
ともしげさんも呼んで、うん、だからいっぱい行きます。ドズボンさんも来るし、うん、ほぼゲストしか来ないですこれからはね。だから
いやほんまね今年は。
まあちょっと月1ぐらいではさすがに呼びたいっていうのもありますからね。ねうん、まずはシロさん早急に来てもらって。
あれはまあゲストっていう。
でもブチラジも聞いてくれてんのかなシロさん。
聞いてないよ。
聞いてねえんだよな。うん、そこなんで腹立つの。
聞いてない。
なんで聞いてないんだろうなこんなに言ってるのに。
うん。
なんか言ったらゴッドダンとかでも言ってるわけじゃないですか、うん、なんか
だって結構な話した時清和さんは結構聞いてくれてるらしいんですよその自分の話が出た時はね。
ああそうかそうか、うん、なんか誰かがなんか密告してるらしいんですよ清和さんに。
そうらしい。
なんか言うてるらしいなみたいな、うん、
その子は聞いてくれてる。
でもそれもまあちょっとやめてくださいよと言いながら嬉しいじゃないですか、うん、シロさんも聞いてない。
あいつは聞いてない自分の話が出た回も聞いてない
なんで
2回に1回は出とるの確かに全然聞かんよねあいつマジで言ってもええもん聞いてねえんだけ
ど人としてダメだよ別に、まあ、シロさんが聞いてるから
土下座させようとか言ったら別に何にも聞いてない
聞いてないしな、うん、いや聞いてないんだよな。
聞いてない聞いてない。な
んか絶対聞いてない。だからまあちょっと呼んで、うん、事情は聞きましょう。あとそのカレー屋の本当にそのなんかこういうこともっとできたんじゃないかっていうのもあるだろうしね。
もう遅いだろ。
でもその、牧尾さんの方のカレー屋ではちょくちょく働くらしいですよ志郎さん。
あらしいですね、
うん、だから、まあ、まあカレー屋自体あるけど店長としてはもう終わりだし、うん、いや新宿になくなっちゃうのちょっとね。
いやそうあそこ良かったよ場所ただ時間がね。
まあだから本当はだから奥村うどんも呼んで一緒にやんないあの二人がもう悪なんだから、うん、あんな二人でやっててできるわけないんだから。
ヘラヘラしとんだよなあれ腹立つんだよな。
ムカつくんだよ本当に全然できてもない
。店閉めるやつの態度じゃねえあの二人。
いや分かるそれが腹立つんだよ、うん、なんかヘラヘラしていやいよいよっすねみたいな。
やっぱりやめるのやめようかなとか
言ってそうそう笑っていいと思うな。
できんっつってお
前らは腹立つんだよな、うん、その最後だからみんなその、うん、なんていうの愛情で
そうよ
言ってるのに組んでくるんだやめるのやめるとか、まあ、それもあるかあとでもしんどいなこれがついたらもう死ぬわとかなんかそのなめんな飲食業
そうだった気がええな飲食業の方からな
呼ぼう本当にね、うん、その辺もちょっと志郎さんに聞いていきたいと思いますので、はい、まだ数日やってますんでね行ったことない方とか ね、はい、行けそうな方ただ急にその米の量とかも未だに分かってないんで急になくなったりするんでねそこら辺もちょっと注意してください、
う
ん、
早めに行った方がいいです。
早めに行った方がいいです。
時間がね時間が早め
そうそうそう、うん、すぐなくなりますからね、うん、ということで楽しみにしておいてください、はい、それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジまずはこのコーナーからです。普通歌のコーナー普通のお便り送ってきてもらってます、
はい。
ブチラジネームチークセイガング、
ざます。
井口さん二代目森泉さんスタッフの皆さんこんばんはあもう完全に森泉さんになったってことですね。
なったっすね。
千原誠二さんが、はい、自身の YouTube チャンネルにてボロボロの空き家を買い取りリフォームして貸し出そうという趣旨の不動産王への道という企画をしています。
見てます。
あ見てますか。
見てます見てます。
とりあえずのとことりあえずのところこの家を借りて自分で一からリフォームしてくれる人を募集しているようです。
ああそうね。
誠二さんは以前ライブ配信で内装とか得意なやつお礼に連絡してこいと言っていたこともありまだこの家をどうしていくのか明確に決まってるわけではなさそうなのでここで泉さんが泉さんが
って泉さんでは
ね二代目の方ね二代目の泉さんが名乗り出てリフォームを受け負えば千原誠二さんとの太いパイプもでき泉さんの YouTube のネタにもなり世間に2代目森泉としてのアピールができると思うのですがいかがでしょうか。
あまあねそれはだいぶ考えましたけどね。
あ見てるんですね。
見てる見てる。
やっぱこういうのは気になるんですね。こういうリフォーム系の YouTube というか、うん、いいんじゃないですか。
いやそりゃええよ、
はい、なんか言ってみれば。
誰に？ジュニアさんに。
まあお前のことを買ってくれてるのはもうジュニアさんと佐久間さん、まあ、佐久間さん買ってはないけど、
買ってはないよ。佐久間さんはやっぱり4番時は呼ばれる。ちゃんとしとるからあの人。
まあな、うん、そうかそうか、佐久間さんは別に買ってはないけど、いや、
あと別にジュニアさんブッキング権ないし、来たらいいじりゃええだろ。自分の技術で
買ってるわけではないです
か、買ってるわけではない。
悲しい、ただの悲しい説明じゃねえか。いやまあ分かんない、マネージャー自体でもいけるかもしれないですし、
いやそれはやらせてもらえるんだったらいつでも行きます。
多分吉本のマネージャーさんとかともね、うん、ちょっとこれじゃあ進めてってみれば、だってできるわけですもんね。本当に意外といないでしょ、ね、多分内装とかできる出役みたいな人って。
まあ佐田さんがおるんだよな。
ああまあでもその辺と、でも
佐田さん、ただまあ佐田さんは仲間とやりよるけど、うんうん、何人か、
それとはまたね、うん、多分別になるでしょうし、うん、お前を出役とした場合出役ではもういないわけですから他にはね、
うん、
まあ本当に出役なのかただ内装業に頼んでるのか分かんなくなる可能性ありますけど、
出役でないような気がして最近特に。
そうだな、出ないもんな、
出ないから
めったに、
うん、久しぶりだもんな今日。
いやいやそんなこともないけど、うん、あとそのでなんかあの最近またふと考えたんだよ、またいろいろ
また考えて
くる、また考えたんだよ。なんでなんかこんななんか変な感じになるんだろうなと思ったら、そのなんかブチラジの時は全然いいんですけど、
うん、
まあこれも何度も言ってるけどね、うん、なんか他の時になったらそのちょっとその意地悪な笑いやるというか、その多分だから毒舌への憧れみたいなのが、
あでなんて言うんだろう、そのそんなつもりはないんだけど、
うん、
もうそれしかなくないというか、
いややっぱもっとその井口好きでいいような気がするんだよな、どっちかというと。
それは一応貫いてるつもりなんだ
けど、貫いてないよ、
あれ
めちゃくちゃ意地悪になる。なんでこいつこんな意地悪言うんだろうと思うもん。悲しくなるもん、なんか
そう、あ、そう、
そうそう、まあ、うん、そのブレはあるけどね、
うん、
いいって言った後急に悪く言うって、
そう、それもある、それは考えながらやっとったらだんだんブレてくる。
直後に悪くなることあるから、その
全然真逆のこと
言ったり、真逆のこと言ったりね。まあでもちょっとこれはね、せっかくならね、
いやそうですね、チャンスですね、
うん、いや多分誠司さんもし、そんなやっぱ忙しい人には頼めないでしょうから、うん、まさにちょっと適任ですから、ちょっと
忙しいよ、忙しいんだ俺も。
いや忙しくないだろ、
内装屋が。
じゃあ普通に業者に頼んでることになるんだよ、これ誠司さん。それだったら、
そうですね、これが決まったと誠司さんの方に時間を割くよ、まあ、
そうそうそう、それは杉並区から出てください、
出れるからね。
ずっと杉並にいるんだよ、
杉並の牢獄から。
牢獄じゃねえわ、お前が勝手にそうしてるだけで。
自分でサクった時内側から。
なんで、ね、
仕事場で
何してんだよ。勝手に広い空間なのに内側からサクったって牢獄にしてるだけですからね、やめてくださいね。ちょっとじゃあ進捗あったらこれも報告
して。あそうですね、
ちょっと本当にねマネージャーさん自体とかで
行ってみよう、
うん、以上ふつおたのコーナーでした、
はい、
続いては2代目モリーズミ。早速来ました新コーナーですからね、普段内装業している河本が、内装屋じゃねえか。普段内装業してんの。
じゃあもう内装屋
で、内装屋河本ってことね、芸人河本じゃない、ね、ウエストランド河本でもない、はい、内装屋河本として、
はい、
が皆さんの疑問や悩みを内装屋の視点で真面目に回答するコーナーです。ふざけたら僕がブチ切れますと。だからあのちゃんとこれも笑いなしで、わこんない
いんでしょ、
ことある、こんなアドバイスできるんだとか、
うん、
まあ、本当にそのね、まあ、言った里光さんじゃないですけど、そういう感じで的確な、
あそういうこと、
ね、まだお前の段階ではウィットを入れる段階まで来てないんだから、
うん、
信用してないんだから誰も、
そう、ね、そ
のまず内装としての、ね、能力を、うんうん、ちょっとどんどんやっていきましょう、
基礎的な知識を、ね、
をやっていきましょう、
はい、
ブチラジネーム無農薬動物、
はい、
井口さん、まあ、河本さんこんばんは、
こんばんは、
大掃除などで、
はい、
網戸を外した後、
はい、
いつもうまくはめられません、何かコツなどあるのでしょうか。
結構基本的なやつ、ね、これはね、網戸はめちゃくちゃ多いね、あれやっぱちゃんと壊れるからすぐ、うん、
確かにそのイメージはあるわ、
うん、
まあ、要はレールみたいなところでしょ。
そう、あれはねむずいんですよ僕でも。
なんでその他のとは違うの、その
もうメーカーによって多種多様にあるし、うん、その年代によっても全然仕様が違うんですよ。
あ、そういうこと。
そう、サッシ屋っていうもう専門の職人がいるぐらいむずいんですよサッシって。
じゃあ、
うん、
逆に考えたら、
うん、
この大掃除ごときで外さない方がいい。
いやいや外した方がいい、外してレール掃除して、
うん、あ、まあ、
まあ、例えば556とか刺したりとか、あとまあ外す時もね、外れ止めっていうのが一応サッシのね上についてるんですよ。
外れ止め、
外れ止め、
外れにくくしてるってこと。
そう、
ああそういうこと。
でそれついてないやつもあるんですよまた。
ああ でもついてるのを無理やり取ったらいい。
そうだから
もうやってる人なんていくらでもいるんですよ。
いるから外れ止めっていうのが上のサッシの、ね、上のところについてて、うんうん、これをまあどインパクトとかで電動ドライバーでやったらネジ舐めますから、うん、手回しね、うん、手回すドライバーで、
うんまあ、普通にあるプラスドライバーとかでやるわけですよね。
両端取ってカシャンってやるやつもあれば、はい、ないのもあるからむずいんですけど、
まあでもだ結論というか、うんまあ、はめるとかさておきまずそれは確認した方がいいってことですね。
確認した方がいい。
ではめる時のちょっとでも
こうはめる時は
ほんこれはもうむずい。
本当に上グッとやるでしょ、うん、もう力いっぱい上にこうグッと差し込んで、はい、もうほら蹴る。もうほんまにこれほんまにもうアナログなんよ。
本当か。
本当
そんなにない。途中までめちゃくちゃいい感じだったけど、うん、あそうなんだ。何ハメ何
外れ止め
外れ止めとか誰も聞いたことない結構興味深い話だったら最後蹴る。
もう最後はこれ
指導さんに対する対応とほぼ一緒で、うん、
あれは踏むな。
いやいやダメだよ。ダメだよ。
外れ止めがだからね
これは難しいってことね、うん、
小口の方についてるタイプもあるから、
まあだからよく見てメーカー、うん、これだ意外と最初にして実は複雑なやつが来ちゃったっていう感じか。めっちゃむずい。あでもこれはじゃあその外す時も気をつけてもらう、う
ん、であとよくその下にトグルマついてるんですけどそれもよく掃除してやるとか。
トグルマ？
トグルマ
何です
か？車。いやだからこう動くでしょ。
ああそういうこと。
あれがついてるんです
よ。ローラーみたいなやつあるの、うん、ああそうなんだ。
それも掃除してあげたりとかちゃんとして、うんうん、でレールも掃除してあげて上も掃除してあげてカシャンとやってでそれでもはまらんかったら蹴る、うん、下を
ちょっと納得いかなかったな最後の最後
は。かもうあとね本当にグッとはめて、うん、もうちょっとね曲げるんですよ。
さっきの力で大丈夫なの
これね。コツがいやコツがい
いこれちょっと動きで見せないとぐらいの感じか、
うん、あの膝でこの縦のこの下を押さえて、うん、で上持つでしょ、うんうん、でここグッてこうグッて曲げてカシャンって入れるこう膝でこうガッて、まあ、
そうかやりたくねえな。
マジでねこれだけは
やっぱむずい
むずい。マジで、
まあ、これはじゃあ皆さんもちょっと
壊したこともありますし僕は
信用失うわそんな。
いやいや
でもそれ専門の人がいるぐらい難しいってこと。
いやだその人も
蹴るでもすごいその人も、うん、ああじゃあそうか。でもそう考えたら網戸なんて基本あるわけじゃないですかいろんな家庭に、うんうんうん、むずいのをつけそれなんとかしろよな。もっと取り外し、そこになんか金の匂いするな、
うん、ただその
それ作ろうかな。
今のサッシはすごい優秀だよ。だいぶ良くなってるからやっぱ昔の、
ね、昔のになればなるほど難しい。
もう10年20年平気で使えるもんだから、うんうんうんうん、あれって古いのが残ってるのまだ。
なるほどね、うん、じゃあ新しいのだったら比較的簡単に、
まあ大丈夫だと思います。大丈夫
ある程
度。
じゃあ、
うん、ある程度
うんうん、じゃあちょっと次いき
ます。ね、まあ、蹴るのダメだったらゴムハンマーとかね。
あ、まあ、そういうのでね。やっぱそれぐらいやんなきゃいけないのか、うん、じゃあ次ちょっといきましょうか。まあこれはまあまあちょっと最初にしては難しいけどいいアドバイスできたんじゃないですか、うん、
いいむずいやつ。
ブチラジネームバーバパンパン、井口さん河本様こんにちは。あれ逆になってる。井口様だろ。
すごいだろ。
井口さんが引っ越しを考えてグズグズしていた頃、なんでそんな言わなきゃいけないんだよ。私の友達のソルジャーも引っ越しました。
あ、
新居は築32年ながら改装したばかりで綺麗なアパートでしたが、はい、トイレの配管がむき出しになっています。具体的にはタンクの横側に直径20センチほどの太いパイプが垂直に生えるように通っています。
はい、
結構な存在感です。
はいはい、
家主もまずいと思ったのかパイプの表面がバーバパパのようなピンク色に塗られていました。それによってかえってパイプが悪目立ちしていました。友達自身も気にしています。
はいはい、
このパイプを隠すまたは目立たなくするにはどのような方法がありますか教えてウエストランド。
いやそれはもう大家さんの判断だけんな。
これちょっと全然僕は映画浮かんでないけど、
いやでも露出で配管してあるのよ。トイレが多分動かしたんじゃない。動かしたか和便器をぶっ壊して洋便器に無理やりリフォームしてその排水が。
配管ってどういうやつ。配管ってどう。
配管って管水道管、
うんうん、あれがもうむき出しになってるってことか、
う
ん、
水道管というか、そう、まあ、それはあのね汚物が流れる管だから、うん、汚水管、うんうん、20センチだからもう多分トイレの配管だと思うけど、
うん、
多分無理やり、無理やりでもない、別に正攻法でそれってリフォームするときの仕方のない感というか、ま
あまあ、ただやっぱそれが気になる、うん、あれでしょ、なんとなくイメージだと、洗面台の下とかに隠れてるやつ、
あ、そうそう、あれの、あれの汚水バージョン、
あ、それとはまたちょっと違うの、
だからもっと太いよ、それはね、だって、もう物が流れるわけですから、うん、
それはちょっとでも確かに気には
なる、これはね、もうしょうがないし、もっと丁寧なこと言うと、丁寧な内装屋だと、まあ、配管ボックスとかで隠してくれたりするんですけど、それはね、金かかるから、そのお金出すのは大家さんですから、
うん、あ、大家さんがもう
言ってというか、まあ、大家さんがそれで行くって決めたんだから、うん、
あ、じゃあ無理か、
その人がもうそれを見てるわけですかね、内見で、ーはーはー、で契約してるわけだから、もうそれはもうしょうがない、
なんか自分でだから簡易的にちょっと隠すという
か、自分でなんかね、例えばトイレットペーパーの収納棚を、
う
ん、
だそれで言ったら何が一番適してるかってことで、だからその、まあ、内装とはちょっと違うかもしれないですけど、
まあ、まあ物で隠すしかないよな、
それだとやっぱ棚みたいなのにしてというか、
そこに棚が置けるかどうか分からんけど、まあ、タンクと壁の隙間がどれぐらいあるか分かんないですけど、例えば細いねトイレットペーパーホルダーとかあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうの置いたりして隠すとかね
ってやってる人も多分いるんで
しょう、ね、いるいるいる、それはいる、
ああ、それをちょっとやってみるしかないですね、
でも別に気にならんけど、
いやでもバーバパパのピンク色されてるから
だから床に合わせたんかもな、床の床材とか
結構あるあるなんです
よ、これはあるある、
なるほどね、まあこれはちょっと、まあネットとかで検索したら隠し方とかもあるのかな、
なんかね、そのインテリア関係でなんかトイレの着飾りかの飾り方みたいな、ね、
まあだから難しいことせずなんかで隠すしかないか、
うん、あんまり余計なことすると今度ね退去するときに壁傷つけたりするとね、よく
まあだからここですよね、32年築32年で改装したものの、やっぱそれはどうしてもそういうところができちゃうっていう、
だから32年ってことは絶対多分和便器から、うん、ああいう洋便器に無理やり、
ね、これはちょっとだから築年数が多いアパートとかって、うん、でリフォームしてたら綺麗だからって思うけど、そこ一応だから内見の時チェックした方がいいっていう、
した方がいいです、本当気になるんだよね、
う
ん、
そうそう、そこやっぱ大事だな、うん、あ、綺麗じゃんって一瞬思っても後々配管が気になるとかあるかもしれない、
そうそうそう、内見してねハンコついたらもうその今の現状に納得して借りてるってことになっちゃうから、
そうか、うん、だから僕がね今度契約しようとしてるとこ絶対内見してくださいっていうなんか謎の恐怖の、
だからそれは怖いんだよね、それはそれで
それが気になるんだよ僕も、
まあ、だからなんかあるんでしょうね、
なんかあるんだろうな、
気にする人は気にする、気にしない人は気にしないような
何かがある
んだろうなと思う、
クソ
クソ、いや多分ええと思うで別に
ブチラジネームサバ、サバかなこれ、
サバ、
サバな、ナマズ、ナマズ男、
ナマズ男
ねんって書くんだな、お笑い芸人の井口さん、内装屋の河本さん、こんばんは、
こんばんは、
内装屋の河本さんに質問です。リフォームのため家に来てくださった職人さんに差し入れを渡そうと思うのですが、おすすめはありますか、
これね、
また河本さんがもらって嬉しかった差し入れはありますか、あ、これでもいい質問じゃない、
これだからよくね、その大工さんとかにお茶の時間つってね出してました、田舎はね、
うちのだから実家も僕は幼稚園とか小学校の時立ってたから、もうそれやってるイメージあったわ
ね、お茶の時間つって3時と10時、10時と3時にお茶と茶菓子とね、
うんうん、これはあるんですか、内装屋さん
も、これはね、まあ今都内ですし、うん、まあ、賃貸物件の修繕だから
あんまその場面がない、
基本はないんですけど、でもたまにやっぱりその気使ってお茶とかね出してくれる人いますけど、
嬉しかったものはちなみになんですか、おすすめとか、
だからくっそ暑い時に汗ドラドラかいた時の普通麦茶、
ああ
もうこれでいいです、別に
それが一番か、
うん、
そのまあこれから暑くなるしね、
うん、だからまあ正直ね、その好みもあるからね、その
麦茶だったらハズレはないかな、
ハズレはほぼないよ、
アクエリは、
アクエリでも全然ええけど、でも甘いの苦手な人もいますからね、
うん、そうそう、そうなるとやっぱお茶か、結局
だから結局全部終わってなんかこれ飲んでくださいっていうコーヒー渡されても、うん、甘い甘のやつとか、うん、
確かにね、
それでも嫌な人はね飲めないですから、
コーヒーって意外とそれあるよ、
意外とむずいんですよコーヒーってね、
あのブラックが本当にだから、確かにそう考えたらコーヒーが一番むずい可能性あるな、
むずい、コーヒーむずいんよ、
なんていうの、甘いものだったら大体網羅できると、うん、なんていう、まあスポドリだったら、まあスポーツドリンクだったら
まあ飲める、
好みがあったとしても飲めるし、うん、まあそれとは関係ない場面でお酒でもいけるけど、コーヒーってもうブラック飲めない人は飲めないけど、ブラック好きは好きの極
端、そうそうそうそう、
あ、これはでも確かに一個あるかもしれない、
コーヒーは意外とね
避けた方がいい、
避けた方がいいです、
仕事終わりコーヒーが嬉しいと思って差し入れしがちな気がしますけどね、
うん、何も考えずに甘い砂糖のコーヒー、うん、 買ってくる人とかいるでしょ、職人さんでも。
いや知らないよそれは。
あ、監督とかでね、僕とか現場監督やってた時は職人さんにね、お茶の時間にコーヒー買ってきてましたから、その時は微糖かコーヒーかブラックか絶対聞かなきゃいけないですからね。
まあこれは確かにね、どの業界にも通ずるとこはあるんで。
終わってね、そのなんかトマトジュース3つもらったことあってこれはやっぱりいらんなと思って
まあまあな、
飲んだけどな。
だからそうそう、飲むしかないことで苦痛を与える可能性もあります
から。そうそう、だからあんまトリッキーなやつは
じゃない方がいいってことね、うん、でも飲み物がやっぱ一番嬉しいか、
うん、結局ね、食べ物はねちょっと怖い時ある、
ね、そうかそうか、飲み物は、うん、まあこのご時世ですしね、そうそうそうそう、飲み物が一番いいですかね、うん、こんぐらいにしておきましょうか。結構まあ良かったんじゃない。
いや答えれるもんだよな、
ちゃんと。それなんでやってなかっただけだから、うん、僕らだったらだって何にも分かんないですからね、この今んとこ。
あ、そう、
それをやれっつってんねん、ずーっとずーっとずーっと。意外といけただろ。
いける、
意外といけるもんなんで。だって僕らがさ、網戸はもちろん全然分かんないし、うん、そのこのタンクのもそのしょうがないとかもあんま思わないし。
いやでも大体分かるだろ、配管出とったらリフォームしたんじゃなって。
いや分かる、うるせえやれうるせえやれ、
分かるだろお前、和便器から洋便器にしたんじゃなって。
調子に乗るなすぐ調子に乗りやがって。
トイレの場所移動させたんじゃなって思うだろ。
うるせえ思うか、そんなもん。
配管が横に伸びて
る。でもマジで、あの引っ越しっ、うるせえな
トイレのタンクの芯がずれたんかなって思う、リフォームして。
いやでも引っ越しはマジで僕は今特に見てるからだけど、うん、そのリフォーム系のことはやっぱこれだから事前に知っておくことがすごい大事かもしれない。あ、
意外と知らないんですね。
クソ以上2代目モーリー泉のコーナーでした。うるせえさあエンディングですね。ブチラジは YouTube とポッドキャストとオーディオブック .jp の企業大プランで配信しています。今回の特別編は教えてウエストランドに届いたメールを紹介します、
はい、
結構ね多分あの今回2代目モーリー泉で紹介できなかったやつもまだあるし、
はい、
こういう感じでも本当に多岐にわたっていろいろ何でもね聞きたいことあったら
送
って
き
てくださいね。
お願いします。こうい
うね、時期だから引っ越しとかも本当にあるだろうし、
あ、なんかね役に立てればね、マジでお笑いとかじゃなくて。
そうそう、お笑いとかもやりませんのでね。お笑いもやってないですよね。
やってないかそもそも
おい、いやマジマジ、もうやめてくれよやりたくないから
雑にもなって
そうそう、こんな世間に何一つ定着してないものを流し出したら終わりだからそ雑なんでお互い
やろ
いいよやらない以上です。また来週、さよなら。
ありがとうございました。